神の人格、皆が崇められますように。
古代の人々は、名前には非常に重要な意味があると考えていました。子供の名前を、イニシャルをカバンに書いたとき、かっこよく見えるようにという理由では選びません。おばさんのヒルダや、おじさんのハリーを思い出すようにと名付けたりもしません。両親は、その名の意味が、子供の人格、特徴、性質を表し、子供のうちに形成されるよう望み、名前を付けました。新約聖書にも同じことが見られます。誰かの人生や価値観が変わった転機に、それに合わせて名前を変えました。イエスがペテロを弟子に召したとき、彼の名前はシモンでした。優柔不断で、流されやすく、頼りにならない弟子でした。しかしイエスは彼の名前を岩を意味するペテロに変えました。この男が新しい名前にふさわしく生きるには時間がかかりましたが、イエスは彼が流されやすい砂から岩に変わることを知っていました。詩編9編10節に、皆を知る者はあなたにより頼みますとあります。神の名を発音し、口で言うことができる者は神により頼むではありません。詩編の作者は、神のご性質と御力を知る者は神により頼むのだと言いました。ですから私たちが皆が崇められますようにと祈るなら、それは人格を持った神のご性質について話しています。崇めるとは、神聖にする、別に取っておく、特別にするという意味です。崇めるの反対は冒涜する、恥をかかせる、名を汚すです。皆が崇められますようにというのは、神を聖別し、神が私たちにとって神でありますようにと祈ることです。何をどのように祈るかによって、私たちの神に対する思いが明らかになります。実際、私たちの祈りは歪められ、神を冒涜しているかのようなことがあります。神は耳が遠く、聞いてもらうためには叫ばなければならないかのように祈ったり、神は無知で説明しなければ理解していただけないかのように祈ったりします。また私たちに無関心で、おだてなければ答えてくださらないかのように祈ることもあります。私たちの祈りは、私たちの神観が不適切であることを暴露しています。ですから青写真が必要なのです。この祈りの模範にある願い求めの部分は、祈るべきことすべてを含んでいます。短い祈りであれ、長い祈りであれ、これ以上の祈りを捧げることは決してできません。私たちはますます献身できますようにとか、より深い霊的な生活ができますようにと祈ります。しかし、この模範の祈りは個人的な清めを求めていません。これは少し妙な感じです。しかし、その訳は、霊的成長の第一歩は、感情や内面が変わることではなく、神が私の生活の中で本当に神であると認めることだからです。霊的な生活の中心は、私の内的な経験ではありません。それは神ご自身です。神が聖であるように、私たちも聖でなくてはならないという命令があります。霊的な生活が始まるのは、神が神であることを認めるときです。個人的なこと、家族のこと、仕事、遊びなど、生活のすべての面で神を神としなければなりません。聖別してくださいと自分のすべてを神に差し出すとき、霊的生活は始まります。ですから、このような命令があるのです。このように神を中心に考えるべきだということは、自らの内的生活においてだけでなく、他の人のために祈る時にも当てはまります。人々が罪から救い出されることだけを祈るのでなく、彼らが神を知るようになることを祈るべきです。伝道の究極的なゴールは、人がイエス・キリストのもとへと勝ち取られてくることだけではありません。むしろ、神を敬わない世俗的な世の中に生きている人々が、聖なる恵みに満ちた正義のお方である 本当の神を知るようになることです。そしてその上で神の名を崇めることです。これこそが伝道の本質、つまりあらゆる国の人々が自分が生きていく日々の営みの中で神を神と認めることなのです。